ください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、先週から映像をやっておりますけれども、先週はですね、とりあえず作ってもらった教会キャンプの紹介がありましたけど、今回1週間かけて、久保田のどめ姉妹が作った長崎教会キャンプの紹介映像をですね、見ていただきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。音が出てない。マジで。今年は諫早、さっきは2015年、2年前の江戸ですけども、諫早国立少年支援の井でやった時のやつですね。17日から19日です。17日の日曜日の夜から火曜日ま で18日が敬老の日で、祭日なんで1日お休みになります。でなぜ日曜の夜から行くかというと、月曜日を1日使いたいからですね。ですから、お仕事されている方とか学校がある方はもう火曜日に行かないといけないと思うので、月曜日の夜帰るで行ってもいいので、月曜日を使いますので、部分参加大歓迎ですので、ぜひおいでください。PA と映像は、都市や牧師。で、感謝っていうのは、日常生活の中で、家庭や職場やいろんなところで、いろんなことが起こったときに感謝をしたらどうなるかっていうことをね、南君が証を山ほど持ってるので、セミナーをしていただきます。それから、あとは、椎葉牧師が、ドラムを教えてくれます。さっき石田さんは人がいなかったわけだけで、石田さんはやらないんですけど、ドラムやる方です ね教えてくれます。それから北岡さんが東京から来てくださってバイオリンを教えてくださいますの でオーケストラは課題曲を与えてみんなで練習してやろうということになっていますので、ぜひ あとダンスはですね、ちょっと、フィリピンの人休みが取れるかどうか微妙なんですけど、休みが取れたらやる可能性があるので、ぜひおいでになってほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、それで1分動画で先週祈りのことをやりましたけど、今日はその続きで祈りについて1分動画を見ていただきたいですね。ちょっと祈りについて学びたいと思います。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは許しです。この許しという問題は祈りが聞かれることと密接な関係にあります。お祈りするときに心に引っかかりを感じたことはないでしょうか。思い出してみると親兄弟と喧嘩していたり、また会社の人と言い争いになったり、許してないままで祈っているということはないでしょうか。聖書を見るときにこの許しと祈りはセットで書かれており、先ほどお話ししたように密接な関係があると思われます。それではそんな時どうしたらいいのでしょうか。神様にまず悔い改め、また相手のことを許すことができるようにお祈りしましょう。私たちが許せない心を持っている時に、それは神様との関係をとどめてしまう原因になってしまいます。神様は私たちの思いも知っているので、心に何か引っかかりを感じた時は神様に祈ってみましょう。もしかすると誰かのことを許していないのかもしれません。それではまた。
はい、ありがとうございました。許しの問題っていうのはね、それだけでテーマで1時間話せますけれども、私たちはまあ許せないことがある。ものすごくきつく許せないこともあれば、少し許せないこともあるんですけれども、許しっていうのは十字架のポイントなんですね。で、だから私たちが祈りかれるのは十字架があるから聞かれるんで、許してないとその十字架の恵みをとどめてしまうので、祈りがしばしば聞かれなくなります。神様には本当に不可能はありません。神様は本当に不可能なことでも答えてくれますが、どんな些細なことでも私たちの方にこう心が正しくないとき、聞かれないことがあるんですね。だからこう許してすごく重要なんですね。今日さっき祈りちゃんなんて失礼でしょ、大学生だから、祈りが証しをしてくれましたけど、何度お話しましたけど、彼女が小さかったとき、すごく小さかったとき、熱を出しました。で、3日間熱が下がらなくて、お医者さんにもちろん行って薬も飲ましたんですけど、下がらなくて、何か霊的なことかなと思ったんですけど、夫婦で祈っても全然下がらなかったんですね。で、4日になるとちょっとまずいなと思ったんですね。やっぱりね、熱が下がらないまま4日になるとちょっとまずいと思ったんで、3日の時に神様どうしてですかって真剣に言ったら、まず私はですね、言われたんですね。あなたは妻を責めているって言われたんですね、神様にね。で、当時私は4分の3ぐらいは長崎になかった、日本中世界中行ってたんで、だから、子供のことはそんな構えなかったので、私の心の中で子供は任せたよっていう気持ちがあったんですね。ところがその熱を出してしまって、こういう状況になったので、無意識のうちに妻に対してちゃんとやってくれよって思いがあってですね、神に言われたら確かにその通りだと思ってね、ああ責めてるなと思ってですね、ああそうかと思って、でもどっかでね、そうやってもやっぱりそうやってもと思ったら、主に言われたんですよね。よく覚えてます。あなたがもし妻の立場だったら、あなたがもし妻の状況だったら、あなたは間違いなく、今病気になってます、心の病気になってます、あなたは精神病んでますよって言われたんですよ、はっきり。で、そういう時ね、確かにそうだなと思ったんですね。ちょっと8人子供いましたからね、ハートで。で、あそうかと思って、悔い改めたんですね。恥ずかしいけど、奥さんというよりも神様にね、本当すいませんでしたって言ってね、責めてました、すいませんでした、本当にありがとうございますってね、良い妻ありがとうございますって悔い改めて、また祈ったんです。そしたらね、3日間下がらなかった熱がね、一発です、一瞬してストーンとしたんです。一瞬ですよ、一発でストーンとしたんですね。もう平熱でびっくりしましてですね、それでそれからね、うちの奥さんにですね、いや実はこうだったんだ、申し訳なかったって謝ったら、奥さんもね、神様にごひいきないですね、奥さんも3日間熱が下がらないから、どうしてだ神様って言ってたら、神様言われたんですね、あなたは夫を裁いてるって言われたんですって。で、どうしてかというと、私はどんなに忙しくても、当時若かったこともあって、どんなに忙しくてハードでも、人のためにはね、どんなに疲れてもね、神様ってね、情熱的に必死に乗ると。ところが家族のことになると、でもさあって疲れ切ってて、ちゃんと祈ってくれない。それで美佐子さんがとんでもないって、家族のことを大事にしなきゃいけないと思って、こうね、裁きがあったと。そしたら神様にね、夫を責めてはいけない、裁いてはいけないって言われたんですね。で、妻もそれを悔い改めたんですって。面白いなと思って、お互い神に悔い改めたけど、お互いに対してはその後悔い改めたんですね。でも神様はだから両方にちゃんと相手を裁いてたり責めたりしてることを示して、それを悔い改めて、許すというか、それを受け取り合って祈ったら一発です。本当に3日下がらなかったんですが、一瞬下がったんですね。で、何度かお話してますけど、これはね、強烈だったんです、私にとっては。だから忘れられないんですね。で、 実は祈りに関して同じことを言えます。どこかで何かに対してある時、神様はそこを、ね、取り扱われるんですね。だから祈りはなかなか聞かれない時ね、一つは忍耐でね、待たなきゃいけないことがあるから、それはそうなんですけど、それとともに誰か許してなかったり何かあってる場合があるかもしれませんが、それはチェックしてみてください、ね、それを許すだけで一品に乗り越えられるということはしばしば起こりますのでね、覚えててほしいというふうに思います。さて、それで今日の説教にね、ちょっともう時間が来てあれですけども、入っていきたいと思います。今日はマタイの14章の13節から見ましたけれども、これは5000人の給食って言って聖書が有名で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書全部に書いてある。4つの福音書全部に書いてあるっていうのはね、十字架とか復活なんですね。イエス様の誕生も書いてないんですね。これすごく重要な話なんですね。で、いっぱいポイントありますが、今日はもう絞りますね。で、13節からいきますよ。イエスはこのことを聞かれるとって書いて、このことっていうのはですね、その前に書いてある当時の王様ヘロデ、ヘロデの王様の誕生日の時に、娘のヘロデアっていうのは踊りをした。すごく踊ってよかったので、まあ、気分良くなって何でも聞いてやる、欲しいもの言えって言ったんだ。ヘロデアの奥さんヘロデアですね、娘を奢ったんですけども、その娘が、お母さんに聞いたら、このヘロデアっていうのはちょっと問題があったんですけども、バブテスマのヨハネの首を言ったんですね。バブテスマの人はイエス様を水棚をした人。それで、ヘロデ王は捕まえてはいたけど、やっぱりちょっと恐れがあって殺してなかったのに、まあ、みんなの手前ね、やっぱり殺さざるを得なくなって首切ってこう殺してもっと殺させたんですね。で、預言者っていうのはこう厳しい人生ですね。それを見て、その話を聞いてイエス様はこのことを聞かれて、この本当にこう船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。そのヨハネが、ね、首切られたことを思って寂しいところに行こうとした。そしたら群衆がそれと聞いて、町々から歩いてイエス様を追ったと。イエス様は船で行ったんだけど、群衆はもう歩いてイエス様に先回りしてイエス様のところに行ったということなんですね。それぐらいイエス様は当時人気があったわけです。で、イエス様は船から上がられると、もう先にみんな群衆来て待ってたから、その多くの群衆を見て彼らは深く哀れんで、彼らの病気を癒された。イエス様は病気を癒してくださいます。で、すごい人が癒されるんじゃありません。イエス・キリストは病気を癒すことはおできになります。で、意識を切り替えてください。ただし、癒すことがおできになる方は癒さないということは、治さないことの中に意味があるんです。だから治らないときには神様は意味を持っていらっしゃいます。治らないことの中に意味があることがあるからですね。でもね、私は、たまにしか治らないと思っている、それが不信仰なんですね。イエス様は病気を治すことに、この時は、おそらく深くあるんで、彼の病気を癒されたと書いてますけれども、病気の人はもうことごとく治ったと思うんですね。まあ、今日はこれテーマじゃない、これ以上言いませんけど、で、一日で夕方になったんですね。そしたら弟子たちはこうで、たくさんの群衆がいるので、もうお腹を空かしてきたので、心配して、ここは寂しいところですし、時刻ももう回っていますと、もう夕方になって食事の時間を超えていると。ですから群衆を解散させてください、そして村に行ってめいめいで食物を供養させてくださいと、みんな各自でね、それぞれのところに行ってご飯食べさせましょうと言ったんですね。そしたら、まあ、これは妥当です。男だけで5000人いたということですが、女子供いたら数万人だから。そしたら16節、イエス様が言ったんですね。しかしイエスは言われた、彼らが出かけていく必要はありません。つまり、いや、彼らに自分で何とかしようなんて言わないで、あなた方で、あなた方って弟子たちのことですけど、イエス様は自分のことも含めてる、私たち何とかしてあげようって、あの人たちに何か食べるものをあげなさいって、お腹空かしたまま帰らせないで何とかさせてあげようと言ったんですね。で、これ5000人の給食なんですけど、その後のね、次のところの15章の32節に同じような記事があって、7000人の給食の時なんです。これちょっと状況は違うんですけども、ここにこう書いてある。32節にはイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この時もね、かわいそうにこの群衆はもう3日間もイエス様と3日一緒にずっとついてきて、私と一緒にいて食べ物がなくなっちゃったと。で、彼らは空腹の間で帰らすとかありません。途中受けなくなるといけないから。どういうことかって言ったら、イエス様は群衆を見て、みんなお腹を空かしているのを見たら、いや、なんとか食べてこいって言うんじゃなくて、いや、食べさせてあげようって、もし途中で歩けなくなったら大変だろって、みんな食べさせてあげたいって言われたんですね。で、これはね、本当にイエス様を愛してるからなんです。以前も話しましたけど、私は大阪実家なんですけど、たまに大阪に、ね、帰るとね、父と母が元気だった頃は必ず私の好きなものを用意して待ってくれてまして、私は冷凍庫を開ける癖があるんですね。で、冷凍庫を開けたら冷凍庫の中に私の好きなものがいっぱいあるわけですね。今は食べませんけど、太らないようにチョコレートとかですね、ちくわだとかですね、なんか他にもいろいろあるんですけど、そういうのがいっぱいあるわけですね。で、好きなものを作ってくれるわけですね。で、今はまあ父は天に帰って、母はもう85で高齢になってちょっとできないんですけど、お姉さんがですね、わざわざ来るんですよ。で、必ずデパートでですね、私の大好きなマグロを買ってきてくれて、デパートで私の好きなちりめんじゃこを買ってくるんです。 スーパーで買うマグロとちりめんじゃことは全然違うんです。あ、つまらない話かもしれませんが、私にとっては感動なんですね。何を言いたかというと、本当に大切だった大切な人には少しでもいいものをあげたいし、お腹を空かしたままほっとけないって思うと思うんですね。そうじゃないですかね。さっき祈りが来ましたけれども、月に1回東京行ってですね、食事をするんです。高校時代1対して食事したことはなかったんですけど、まあ、ヨハネもいるから時々3人ですけど、ヨハネが来れない時は2人で食事をするんですね。で、まだ彼氏がいないからだと思いますけど、ちゃんと会ってくれてですね、食事をするんですね。で、まあ、好きなものを食べなさいって言ってですね、私お金を出すわけですね。でこの前なんか時間がなかったから、朝羽田から帰るときにですね、朝羽田で会うかって言ったらね、来る来ないと思ったらね、来てくれましてね、朝ごはんを一緒に食べました。あのダニエルでさえ、長男のダニエルでさえ、東京にいた頃ですね、私が月1回行くとですね、いや無理せんでいいぞってね、まあ、無理せんでいいけど会うかってはね、メールが来ました。めったにメール返してこない彼が、行きます、月一度のまともなご飯を食べれる時だから行きますって言ってきたんですね。やっぱり大切な人には何とかしてご飯を食べさせてあげたい。今の日本であんまりないかもしれないけどな、豊かだから。戦後日本がすごい勢いで成長しましたけど、それは自分もお腹いっぱいになりたいけど、大切な家族や愛する人たちにお腹空かしたままじゃない、食べさせてやりたいってお父さん思って一生懸命働いたんですよね。愛する者にはお腹いっぱいさせてあげたい、いいもの食べさせてあげたいって思うと思うんです。イエス様は群衆を流すかしたときに、いや勝手に各自でそれを食べに行けよって言わなかった。なんとかみんなお腹いっぱいさせてあげようよって、それから解散しようって言ったの。これイエス様が本当に愛したからです。だからね、愛する者には奇跡が起こるんです。なぜイエス様があんだけ奇跡を起こしたかというと、主は本当に愛しておられたからです。力を誇示して見てみろすごいだろうってことじゃないんですよ。ほっとけなかったんです。でこの時はお腹でした。でも問題を書いていたりしてるとき、イエス様ほっとけないんです。だから皆さんがもっと素直にイエス様に困った助けてって言うと、イエス様ほっとけない。本当に皆さんの例えば子供だったり家族だったり大切な人だったら、自分ができる範囲でできない範囲でも何とかしてやりたいと思いませんか。皆さんイエス様ほっとけないんですね。ある牧師の方がね、以前仕事をしていて、営業マンでした。その人はね、でなんか、あるハウスメーカーの営業マンだったんですけど、以前はその時に月に1件必ず取っておかなきゃいけないんですって。そうでないとなんかものすごく営業会議に出た時に片目が狭いんですって。で前月月取れずに、その月も取れなくて20日ぐらいになってて、で営業会議に出た時にものすごく辛くて責められてですね、早く営業会議が終わることをひたすら待ってたんですって。でやっと終わって、家を見せるところに、ハウス展示場があるじゃないですか。そこにまあ行って、で事務所に入って、思わずも祈ったんですって。神様、もうちょっと今回はもう全然ダメです、もうどうしようもありませんってね。とか今日このハウス展示場に本当に家を建てたいと思っている人を送ってくださいってね、もう自分ではどうしようもないことが分かりました、助けてくださいって本当に心から叫んだんですって。そしたらね、電話が鳴った。電話は祈ってないから、その瞬間ピクッてしたんですって。また営業の上からね、電話かかってきてね、あーってもう取りたくなかったけど取らずもいないから、ビクビクしながら電話取ったらですね、お客さんだったんですね。実は家に土地があるんだけど、もう父も年を取ったので2世帯住宅を作って作りたいんだけどって相談だったんで、まさに祈りの答えでびっくりしたって。それでその後ですね、まあ、一応他の業者との競合があったらしいけど、最終的にはそこを取ることができて、それはすごくいい仕事で、前月の取れなかったのをカバーして翌月分までカバーできるぐらいのいい仕事が取れたって話だったんで、思わず笑顔になってしまう話にご本人が言ってますから、聞いてみてください。ご本人は自分の口で言ってますから。で私は感動したんですね。でこれ特別な人じゃないんですよ。嘘だと思って思わず笑顔になってしまう話聞いてみてください。こんな話いっぱいありますから。小さなアルバイトからなんてもっと大きな仕事に至るまで、いろんな方がそういうことを経験します。ただね、本当に困った時とか、こうなんかあった時に神様って言うと、今この時はお腹を空かしててほっとけなかった。イエス様は本当に愛してるからほっとけないんですよね。なんとか答えてあげようと思ってくださる。でこの方のところにね、もっと言ってほしいと思いますね。でこれが一つ目ね。で二つ目のポイントは、そうは言ってもこんだけね、男だけで5000人、女子では数万人いるのに、弟子たちはね言ったのね、いやそうは言ってもね、イエス様ってね、17節、しかし弟子たちはイエスに言った、ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。5つのパンと2匹の魚、どんな大きなパンだって、1つのパンで1000人男だけでカバーできないですよね。 あれ、魚にだっては2匹ですよね。うおーって感じですよね。無理であります。だからこれとてもじゃないけどダメなんだ。だから弟子たちは、そんなことやってこれしかないんですよって言ったの。ね、当然です。でもね、大事なことはせず、イエス様が言ったんですよ。しかも愛から。なんとか食べさせてやりなよって。で、ここなんですよ。人間はやっぱりできないことはいっぱいあります。でもキリストが言われたときには、奇跡が起こるんです。自分の限界をはるかに超えていくんですね。で、今度キリストが言ったの。で、イエス様はその後、今日言った二つ目のポイントに、するとイエスが言われた。それを、つまり5つのパンと2匹の魚を、それをここに持ってきなさい。ここってのイエス様のところに、イエス様のところに持ってきなさいって言ったの。で、たった、人間的にはたった5つ。たかが2匹。だけども、イエス様のところに持っていくと、イエス様は、これっぽっちゃ足りないなとかね、こいつはどうしようもないなとかね、足りないからもっと、あと、いつも言うように一人っ子として、4995個とは言わなかったんですよ。こう書いてある。そしてイエスは群衆に命じて草に座らせ、まあ、食べる準備をさせた。もう、つまりこの後、ここね、みんなに食べさせようと思って、ここから奇跡を起こして食べる準備をさせて、そして5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げて神様の方に目を向けて、これ祝福したって書いてある。これっぽっちかとか、なんだお前たち準備してないんだとか、いいんじゃない、これでいいよって、ね、神様ありがとう、ここに5つのパンと2匹の魚があります、これをどうぞ祝福してください。神様が祝福すると5つから10倍100倍1000倍万倍になるんです。クリスチャンの皆さん知ってますか？おとぎ話と思ってませんか？いいえ、本当に起こります。あなたが神を知ってるなら知ってるはずです。イエス様は、ね、この時、ね、その5つのパンを祝福して、そして魚も2匹ですよ。2匹、たかが2匹。でもそんなこと一切なかった。たかが2匹なんてこれっぽっちゃではなかった。それを本当に神様に向かって祝福された。そして分けたんですね。弟子たちに配らせたら、これでね、天国帰って聞きたいんですね。どこで増えたのか、いつも言うように祝福したとき増えたのか、裂いたときに増えたのか、配ったとき増えたのか、ね、どうでもいいと思うかもしれませんけど、私はそういうこと興味ある。どこで増えたか書いてないから分からないけど、どこかで増えて、こう書いてある。弟子たちは群衆に配った20節、人々は皆、全員、例外なく全員食べて満腹したって書いてある。で、神様は8分目とかそこそこにしなさいって言わなかった。みんなお腹いっぱいにさせてあげた。5つのパンからですよ。まさに奇跡なんです。これは全ての福音書に書いてある。これはとっても大事なことなんです。で、私たちは自分の持ってるものを見たとき、あ、力がないなとか、能力がないなとか、時間がないなとか、いろんなことを思います。で、それは客観的事実です。でも本当に神様のところに持っていくならば、神様は愛のようにそれを祝福して、そこから奇跡をなさることがおできになる方なんですね。今世界で一番大きな教会は韓国ソウルにある純福音教会、ヨイド純福音教会といって、そこの牧師はチョンヨンギって言います。もうご高齢ですね。で、その方は若かった頃、今はもう70万人ってね、ちょっと大げさに言ってるかもしれないけど、それでも 4,50 万いるから長崎市民ぐらいいるわけです ね。で、そのちょっと教会、今その教会ね、ちょっといろいろ問題があっていろいろ取り出されてますけども、その教会がまだ1万人ぐらいだった頃、1万人ぐらいだった頃ってすごいですけど、その頃ね、教会堂を建てたんです。すごくでかい教会堂ね。ところがね、うんと昔の話ですよ、オイルショックね。だから本当に考えて、オイルショックが来て、当時の韓国貧しかったから、献金もガクッと落ち、兄弟一代がガクッとなったの。せっかくでかい街道を建てたのに、途中で工事が止まったの。これでね、本当困ったの。で、その時に張牧師の義理のお母さんの蔡志津牧師ね、蔡志津牧師が徹夜祈祷を始めたんです。毎日言ったの、問題ある人だけ来いって、本当に困った人は来なさいって5人から始まったの。その徹夜祈祷会でもみんな問題を持ってるから真剣に乗るから、次々に奇跡が起こる。300人まで膨れたの。その時張牧師がやってきて、個人的な問題とともに教会のことをみんなで祈り始めたんです。で、純福音教会だからうるさいんです。威厳でガガガガガって祈るからうるさい。だから純福音教会ってすごく一等地に建てたから、日本で言えば丸の内じゃないか、あそこね、国会議事堂の前あたりですよ。もう一等地に立てたんですね。そしたらね、そこでガンガンやってたの。そしたらですね、ある晩、直接説教し終わった後ね、一人のおばあちゃんが、当時韓国貧しいから、今豊かになりましたけど、貧しかったから、私は何も捧げるものがないけど、神様に捧げたいって言ってね、割れたお茶碗とお箸ね、お箸って向こうのお箸は金だからね、それを持ってきてね、もうこれしかない、私の生活のこれしかないけど、これを神様に捧げたいと思ってきたの。張牧師によると、おばあちゃんそんなお酒出す、あなた食べれなくなるからいいですよって言った。 サイ牧師によるとこれもらっても仕方がないから断ったって、どっちが本当か知らないけど断った。そしたらですね、その人がね、怒ったのはね、いや神様に捧げてるんだって、私は神様に捧げたいんだって、本当に何もなくてこんなものと思うかもしれないけど、でもこれ神様に捧げたい私の全てなんだって言ったの。その時ね、一等地でしょ、その前にこっちに国会議員、こっちにマンションが建ったの。当時貧しかった韓国のところに建ってた超一流のマンションがあったの。そのマンションに青年実業家が住んでた。でうるさいでしょ、夜眠れないからね、怒ってね文句言いに来たんですよ、青年実業家、若い青年実業家がね。ちょうど怒りに来て、文句言いに来て、前の方まで来て文句言おうと思ったら、目の前でそのおばあちゃんとその牧師のやり取りを目の前で見たんです。でその青年実業家ね、ものすごい感動したんです、そのおばあちゃんに。これで何て言ったか、これ実はですよ、実はその実は青年実業家ね、ノンクリスチャンですよ、クリスチャンじゃないんですよ、文句言いに来た人ですよ。感動してですね、おばあちゃん、私はそのお茶碗と箸を買うって言ったんです。で日本円にして数百万で、これ実はですよ、買うって言って、今度買っちゃって、それが元気になった。それ見てみんながね感動してですね、でそれでいわゆる牧師救済運動っていうね、もうこのままじゃ教会が潰れてしまうってみんながね献金をバンバン始めた。それでその街道がね無事に立ったんですよ。その後教会がガーッと伸びていったわけですね。でこれ本当にあった話なんですね。このおばあちゃんは持ってるものはたかが、人間的にはたかがそうだったけど、捧げた、神様持ってきた。神はこれをまさに千倍できませんよね、万倍でもいきませんよね。そういうふうにしてくださったわけですよね。いやこれはね、特別な話と思わないでください。あなたの人生にだって起こるんです。のどみちゃんの大好きな新川宣教師、今 CS に行ってますけど、新川宣教師っていうのは中国に行ってる宣教師の方で、最近北朝鮮の時々言うんですね、もちろん加盟ですけども。でこの方は京都の高校を出ました。で彼は勉強は大嫌いだったんで、本人が言ったんです、私が言ったんです。本人が言うには、京都に当時ね、もう今はもう私より年上ですから、もうあの当時若かった頃ね、京都には名前だけ書ければ合格できる高校があったんですって。私本人が言ったんですよ。で落ちるのは難しい高校だって言ってました。その学校に名前だけ書いて合格したと。で勉強本当に嫌いだったと、ね、バイクが大好きで毒じゃないんですね、一人で乗り回すのが好きだったん で勉強しなかったんで、特に字を読むのが嫌いな、本読むの大嫌い で漫画も嫌いなんで、なんでかって漫画の吹き出しに字があるでしょ、あれを読むのが面倒くさい、特に漢字が大嫌いで、漢字を読むのも書くのもできなかったって言ってました。それでお茶屋さんに勤めた後に、隣におばちゃんがいて、まあ、そう言ったからおばちゃんって言いますね、すいませんおばちゃんの方ね、そう言ったから彼がね、でその方を通して不思議な形で神に触れて、本当に精に満たされてね、本当に冒険して精に満たされちゃうんです。でも喜び満たされて、彼はイエス様に出会って、もう本当になんかこう喜び満たされて、で熊本に当時本部があったんで、その彼が救われた教会の熊本まで来て、で当時熊本の牧師が韓国にねよく行ってたん、社団運動かなんかでね、韓国に行って、自分も韓国に行きたいと思ったんで、神様ってね、もう自分の人生あなたが好きにしてください、どうしたいですかって祈ってたら、なんとね中国に行きなさいって言われたんですよ。漢字が全く読めないし書けないし嫌いなんです。って言ったんですからね、韓国じゃないんですかって、中国に行きなさいって言って、でも神様は確かに言ってるし、教会に行ったら教会もそうだって言うから、分かりましたって中国に行くことにした。でも全然ダメでしょ、だからまず学校に行って勉強しなさいって言って、中国の大学に、まあ、あの大学ってもあの語学コースね、語学コースで当時あったから語学コースに入ったん。そしたらですね、20人ぐらいいた日本人が来てて、20人日本人のクラスね、日本人向けに作ってくれたクラス、なんとね、まあ、やる東大とか京大とかそういうなんていうか、もうトップレベルの大学の人がその卒業生ばっか、彼だけがその京都の誰も知らない高校だったん。みんなビッグハーって感じだったん。で彼はどうしたって、毎朝祈ったんです。神様、自分は全然できませんけども、私は福音のために勉強しに来ましたって、聖書にある旧約聖書にダニエルに与えた10倍の知恵を私にも与えてくださいって、毎朝毎朝祈ったんです。1年コースか2年コースか忘れました、卒業するとき彼は総代になったんです。読むのも書くのも話すのも彼は一番になったんです。誰が驚いたか、周りの生徒たち、何度前なんだって感じだったんです。でそれでまあね、日本人だから証しをしたそうですけどね、それで今彼は中国って北京語と広東語があるけど両方話せて、親戚な言葉に台湾の言葉があるんですね。字は一緒だけど読み方が全然違う。北京語も広東語も台湾の言葉も話せるんです。ペラペラです。なんと英語まで話すようになっちゃって、 中国を拠点にして北朝鮮をはじめいろんなところに選挙に行ってます。詳しいことは言いませんけどね、言ってるんですね。これも実はですよ、彼は神様に言われたんで自分はできないけど捧げたんですね。神様が油注ぎなさったんですね。だからね、神様はこの時と同じように今も生きてるんです。イエス・キリストの愛は今も変わらないんです。イエス様は本当に愛のゆえにほっとけなくて、不可能なことがあっても私たちの人間的には計算で言ったら全然足りなかったり、もう焼け石に水どころか焼け岩についてきて、分かりますか全然どうしようもないって、それを神の前に差し出していくとき、神様はこんなんじゃ足りないとか、なんだこれはなんて言わないで、それを本当に祝福してくださって、そこから奇跡を行ってくださる方なんですね。というのはね、この方のところに皆さんの持っているものを、時間であっても財であっても能力であっても、ね、健康っていうのは病気であっても、逆にそれを差し出してみてください。秋元牧師は病気でしたよね。長く生きないと言われた体を神に捧げたら、今69歳ですけど、世界中と今ってますよね。健康な人以上に働いてますよね。弱い体でも神に捧げたら強くしてくださる。で、皆さんどうぞ神の前にね、あなたを差し出してみてください。神はそれを文字通り何十倍何百倍何千倍にして、ですから神の愛のために祝福してくださいます。それはね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは本当に愛と憐れみした方で、傷んでる人やお腹を空いている人をほっとけなかったように、問題を抱えていたりいろんなことにぶつかっていて人をほっとけない方です。それほどにあなたは愛の方です。どうぞあなたの前に、今私たちの持っている時間であってもお金であっても能力であってもいろんなものであっても、本当に神様を前に差し出して、神様の手の中でそれを祝福していただいて、本当に何十倍何百倍何千倍になって、多くの人に神の奇跡と栄光を表してくださるように、生きとある神様が奇跡を行い栄光を表してください。人ではなくて自分の人生の中にその奇跡を見ることができるように、そしてたくさんの人に祝福を及んでいくように、どうぞ働いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。ご自分のこと、あるいは家族のこと、自分が一番今願っていることを神様の前にそれぞれお祈りしてほしいと思いますが、まずその前に悔い改めをしましょう。罪があると祈りからありません。まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主に向かっておっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えて、あなたに、最善のことをしてくださいます。天のお父様、キリストイエスを名によってあなたの恵みの台に来ました。一人一人の心の叫び、自分のことや家族のことや友人のこと、お仕事のこと、健康のこと、経済のこと、学業のこと、人間関係のこと、一つ一つ答えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。傷んでる部分に触れて痛みを取ってください。病んでる部分に触れて病気を完全に癒してください。足汚れたれよ、その人の視察を感じる心の力完全に出ていけ。非常に否定的な思い、非常に死の思い、否定的な思い、破壊的な思いを生きている人、それは自分の思いというよりも悪霊の力です。イエス様って、その人の内からその悪しき思いを、悪しき荒れた霊を出ていけ。背中がすごく痛んでいる人、ちょっと引っかかっている人がいます。感情は止まらなくても、その人を許すことを宣言しなさい。その人を祝福しなさい。その時にあなたは自由になります。癒されます。目のなんか最近見えにくいなっていう方、天様はその目に触れてくださってすっきり見えるように。耳が聞こえにくい方、一人じゃなくて何人か、なんか最近耳が遠くなってきた、聞こえにくくなってきた方、イエス様その耳に触れてください。聞こえるように、難聴ならば完全に癒してください。イエス様って、耳を聞けるようになれ。お仕事のことで求めている方、大胆に求めてください。この程度とかあの程度じゃなくて、大胆に祈ってください。私はその祈りに応えていく。あなたの心の底からの願いに応えていきます。喉に触れてください。喉を完全に癒してください。 約束したのに守らなかった、それでちょっと腹を立ててるわけじゃないけどがっかりしてる人がいるんですけど、がっかりする前に、守れなかった理由があります。責めたりがっかりする前にこのことを徹底して感謝しなさい。そしたらなぜ守れなかったか分かってきます。そのか分かった時に逆になんかあなたはどうすればいいか見えてきます。責めるのでもなく落ち込むのでもなく、このことを徹底して感謝しなさい。そして相手を受け入れなさい。その時にもっと良いことを神は用意しておられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人のこの叫びに応えて、あなたが解決を勝利を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ち